77.1
レインボー FM。 ミカのフラワーシネマ。フラワーシネマ、今週も始まりました。 FM イサハヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。7月24日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんかもうあっという間に7月も24日になってしまいましたね。皆さんきっと夏休み真っただ中でしょうね。まあ、すいません、この番組結構前倒しで撮影して、撮影の収録してるから、まだね7月のね、一番収録してる時点はまだ7月の上旬なんですよね。まあね、あっという間に7月24日にもこうなっちゃうんだろうな、なんてね、ここでももういろいろ話をしてたんですけれども、夏休みの計画って立てるのって楽しいですよね。私今年の夏はですね、なんかちょっと行きたいなって思ってるとこいっぱいあるんですよ。一つは、私サンリオが好きだからハーモニーランド行きたいななんて思ってるんですよね。私なんでハーモニーランドに行きたいって思ったかっていうと、もう本当に単純な理由なんですけど、私8月が誕生日なので、なんか誕生日の時に行ったらいろいろキティちゃんたちがお祝いしてくれるそうなんですよ。それをちょっと友達から聞いて、ちょっとそれ行きたいななんて思って、ちょっと8月にね、どっかでね、時間作ってハーモニーランドに行きたいななんて思ってます。皆さんの楽しい夏の計画なんてあったら、ぜひメッセージで教えてくださいね。さあ、もちろん映画も楽しんでいきましょう。今週も素敵な作品ご紹介していきたいと思います。ハッシュグルリのこと 4K リマスター版。1993年、20歳の微熱で監督デビューを果たして以来、第25回ロッテルダム国際映画祭グランプリに輝いた渚のシンドバッド、第89回キネマ旬報ベスト10日本映画ベスト10第1位をはじめ、各映画賞を席巻した恋人たち、恋人たちから9年ぶりに発表した最新作お母さんが一緒など、国内外の映画ファンがその新作を待ちわびる佳作の名所、橋口良介監督。ゲイカップルと一人の女性、他者と関わることを諦めかけていた彼ら3人が作る新しい家族の形を描いたハッシュと、一組の夫婦の10年を通して人と人との間に生まれる希望を描くグルリのこと、共にオールタイムベスト映画としてそのタイトルが上がることも多く、記憶に残る名作として知られる2作品が、今回 4K リマスター版として蘇り、映画で全国順次公開となることが決定したということで、グルリのことは2008年6月の公開から18年ぶり、ハッシュは2001年の制作から25年、実に四半世紀ぶりとなるという、名作がね、また 4K リバスター版になって映画館で公開っていうことなんですけれども、私これ公開当時にハッシュとグルリのこと見たんですけれども、またあの時もね、ものすごくこう衝撃的で心に残ってるんですよ、もちろんそれぞれに。でもまた年を重ねて新たにスクリーンで見ると、その時とはまたちょっと違った感想っていうか感情でこう見ることができるって、やっぱりいいなっ って改めて思ったんですよね。やっぱりこう映画って一度見るだけではなくて、例えば年を重ねて何年後かに見るとまたこう新たな自分の中で湧き起こるこう感情っていうのをね知ることができるっていうのもいいなぁなんて思うんですよね。なので映画ってこう重ねてみることによってもう自分の中ですごくこう名作になっていくっていうこともあるので、ぜひこの機会に名作2作品ハッシュグルジのこと 4K リマスター版ぜひご覧いただけたらなと思います。ハッシュグルリのこと 4K リマスター版、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開です。続いての作品はオブセッション最愛。内気な青年の愛されたいという願望が制御不能な恐怖へと転じていく様子を描き、新人監督による制作費100万ドル未満の作品ながらアメリカで大ヒットを記録したロマンティックホラー。 YouTube で配信したスケッチコメディ動画や長編ホラー動画ミルク&シリアルで注目を集めた新鋭クリエイターのカリーバーガーが劇場映画監督デビューを果たし、ジャンプスケアとユーモアを巧みに操りながら人間の内面的恐怖を描き出します。オブセッション最愛、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。続いての作品はピーコック。オーストリア出身のベルンハルト・ウィンガー監督が日本の友達代行サービスに着想を得て取り上げたブラックコメディ。これまで短編作品で注目を集めてきたウィンガー監督が長編初メガホンを取り、2018年に日本で実施した取材をもとにアイデンティティの喪失や表層的な人間関係といった現代的なテーマを皮肉たっぷりに描き出すという、まあ、映画なんですけれども、私この作品を見てなんとなくこうレンタルファミリーを思い出してしまったんですよ。まあ、レンタルファミリーもこの作品もそれぞれ考えるこう作品ではあるんですけれども、またこの作品はレンタルファミリーとは違い、心温まるというよりもなんかこう依頼者 のこう理想を演じることで本当の自分を見失っていくこうブラックコメディーに、ちょっとねそこら辺の違いもこう感じたりしたんですよね。まあ、考えさせられる作品なんですけれども、なっなかなかね私この作品面白かったんですよ。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ピーコック、こちらは全国順次公開中で、九州では熊本の電気館などで公開です。まあ、詳しい情報などは公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。プライベートケース、告発の行方、羊たちの沈黙のオスカー俳優ジョディ・フォスターがフランス映画初主演を務めたミステリー。監督はプラネタリウムのレベッカ・ズドロブスキ。主人公をジョディ・フォスターが全編フランス語で演じるほか、ベル・エポックでもう一度のダニエル・オートイユ、急に具合が悪くなるのビルジニー・エフィラ、007慰めの報酬のマチュー・アマルリックなどが共演しています。まあ、久しぶりのジョディ・フォスターを見れたことがね、まず嬉しかったんですよ。いやー、ちょっと試写場が来た時に、ジョディ・フォスターと思って、いやー、もうなんか久しぶりになんかしばらく見てなかったなーなんてちょうど思ってたんですよ。なので、まあ、この作品があるっていうことを知った時はね、ちょっとね楽しみだったんですよね。まあ、もちろん映画もですね、ジョディ・フォスターさすがの演技でした。まあ、この作品自体はこうなんとなく不思議な世界観のある作品だなっていう、こう印象だったんですよ。 まあ、そして、まあ、共演のあの、マチュ・アマルリック。まあ、彼ってね、なんとなくこう、独特な雰囲気があるじゃないですか。うん。まあね、今回もね、なんかね、独特なね、存在感があるんですよ。ぜひですね、マチュ・アマルリックにも注目して見ていただけたらな、なんて思うんですけれども、そしてあの、急に具合が悪くなるでね、カンヌ国際映画祭であの、賞を取ったあの、ヴィルジニー・エフィラ。まあ、あの、彼女も、またあと、あの時とはまた違った雰囲気でね、いい演技されてるので、ぜひあの、ヴィルジニー・エフィラも注目してみていただけたらなと思います。注目ポイントがたくさんある作品ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。プライベートケース、こちらは全国順次公開中で、長崎セントラル劇場で7月31日から公開です。続いての作品は誰かさんとさ遊ぼ。ジュオンシリーズの清水崇監督がアイドルグループフルーツジッパーの鎮西寿々歌さんを主演に迎えた学園ホラー。まあ、他に共演は星野杏奈さん、そして大西陸さん、染谷翔太さんが共演しています。もうこの作品、もうね、久しぶりにものすごく怖すぎたんですよ。私もともとホラー映画めちゃくちゃ苦手なんですけど、もう今回ばかりはもう本当に怖いなと思って逃げ出したくなるぐらい怖かったんですよ。あの、夏の肝試し級のホラーだったんですよね。これね、もう私絶対一人じゃ見れない、もう誰かと見に行ってもやっぱ怖いかななんて思ったんですよね。ぜひ大きなスクリーンで怖さを思いっきり楽しんできてくださいね。今日は誰かさんと遊ぼミュージックキーホルダーを2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは7月29日の水曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。誰かさんと遊ぼ、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は隣人たち。アン・ハサウェイとジェシカ・チャスティンが共演したサイコスリラー。オリビエ・マッセ・ドゥパス監督による2018年のベルギー映画母親たちをリメイクし、隣人で親友同士の二人の主婦がある事故をきっかけにお互いへの疑念と妄想を暴走させていく姿を描きます。青いパパイヤの香り、博士と彼女のセオリーなどで知られるフランスの撮影監督ブノア・ドゥロームが長編初メガホンを取り、自ら撮影監督も務めています。あの、プラダを着た悪魔2の大ヒットが記憶に新しい、まあ、アン・ハサウェイ。まあ、あの、主演作が結構続きますよね。まあ、この後も8月とかにも、あの、主演作があるんですけれども、そして、まあ、プライベートでは、第3子妊娠を発表とね、今、輝いてますよね、アン・ハサウェイ。まあ、この作品では、プラダを着た悪魔とは、こう、ガラッとこう、違う、まあ、役で、まあ、サスペンスなんですけれども、しかも、こう、プライベートでの親友でもある、ジェシカ・チャスティンとの演技合戦も、ね、見応えの作品でした。そして、まあ、二人がもう身につけている、こう、衣装がまたね、ファッショナブルでおしゃれなんですけれども、この衣装がまた作品のキーポイントになってるんですよ。まあ、もう着ている洋服でキャラクターの、こう、心理を表しているということですので、ぜひですね、二人が着用している衣装にも注目してご覧ください。隣人たち、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月8月21日から長崎セントラル劇場で公開です。さあ、続いての作品は映画ちいかわ人魚の島の秘密。イラストレーターの長野さんが2020年より X にて原作漫画を連載し、日本キャラクター大賞グランプリを3度受賞。2022年に放送開始されたテレビアニメも YouTube での見逃し配信総再生回数が4億回を超えるなど、数々の社会現象を巻き起こしてきた大人気コンテンツ、ちいかわをアニメーション映画化した作品。 原作者永野さんによる完全監修のもと、原作漫画シリーズの中でも特に人気の高い長編エピソード聖伝編を映像化し、とある島を訪れたちいかわたちが繰り広げる大冒険を壮大な音楽と迫力の映像で描き出します。私もちいかわ大好きなんですよ。ぜひ大きなスクリーンでちいかわ楽しんでくださいね。映画ちいかわ人魚の島の秘密、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画をご紹介します。怪奇タクシー布告を知らぬ者たちに。水木しげるさんに支持し妖怪物を中心に活動してきた漫画家森野達也さんの人気漫画怪奇タクシーを実写映画化した作品。同原作を映画化した作品怪奇タクシー風の夜道に気をつけろでも脚本を手掛け、様々な特撮アニメ作品のデザイナーとしても知られる岡本秀夫さんがメガホンを取っています。キャストは岡田結衣さんや木戸大聖さんなどが出演しています。まあ、この作品怪異そのものを中心に据えるのではなく、登場人物の内面の恐怖に焦点を当てたアプローチがこの作品の緊張感を形作っているということで、まさに人が一番怖いなぁなんて感じました。怪奇タクシー布告を知らぬ者たちに、こちらは東京のヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次公開となっております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあそろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは稲村ジェーンの主題歌サザンオールスターズで真夏の果実を聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ熱中症に気をつけて素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。